石器を成長させてくださったのは神です。今コリントの信徒の手紙を続けて読んでおります。茅ヶ崎科学教会の教会形成が、このコリント教会の形成と重なり合うことを心から願っております。今続けて読んでおりますので、2、3、ガイダンス的なことを話したいと思うんですけども、パウロはコリント教会の問題として信仰において成熟していない人たちに向かって、2章のところでメッセージを送っています。それでこう皆さん信徒の方々におかれましては、私もそう言ってるんですけども、自分事として信仰において成熟していないのではないか、信仰において成熟している人ももう一回反面教師のように信仰において成熟していない状態の人について思いをはせていただければというふうに思っていて、で牧師については教会の指導者については何も語らないのかなというふうに思われるかもしれませんけども、次回あたりになるんですけども、教会の、パウロやアポロですね、コリント教会で言えば牧会者、牧師、指導者というのはパウロとかアポロなんですけども、その、今で言えば牧師として考えている人についてですね、面白いこと書いてるんですけども、木や草や藁で教会形成をする牧師、それに対して金や銀や宝石で教会を建て継ぐ牧師のことが出てくるんですね。今何が言いたいかというと、だからその信徒について確かに信仰において成熟していないという問題はパウロ自身やアポロやおそらく現在のコリント教会の指導者じゃなくって、信徒の人たちに向けて語っていることだと思うんですけども、それでただそれだけじゃなくってパウロ手紙でちゃんと指導者にも教会形成、これはちょっと比喩ですけども、木や草や藁で教会建てるなっていうふうに、厳しい言葉言ってるので、皆さんにおかれましては、全体のこととして、パウロが主に信徒に向けて語っていることがあり、また教会の指導者牧会者に向けて語っている、それは現実だと思うんですけども、そういうことあるんですけども、トータルでやっぱり信徒に向けて語っていることも教会の牧会者に向けている語っていることも全体として傾聴して、どういうふうにすればこの香川教会の行く末ですね、教会形成が良きものとなるのかっていうことについてパウロは洞察深い言葉を私たちに語り継いでいるので、そういう思いで聞いてください。それからもう一点、前回のコリントの手紙で話した時に信仰において成熟してないと思われる人については、ミルクを飲ませないといけないですってことを話して、その時にここに乳、お母さんの母乳ですね、それについて具体的に書いてないんだけど、私としては、礼拝に出て神様に出会うこととか十字架と復活の福音、それ使徒信条でもいいんですけども、そういうことを学び直すことが信仰において成熟していない人が、まずやるべきこととお話したんですけども、もっと端的に言えばですね、パウロはこれ語ってるんですけども、信仰において未熟な人を信仰においてどう成熟させるか、でこれは牧師教会の指導者の大きな問題ですね。伝道もそうかと思うんですけど、それにも増して大きな問題なので、私もいろいろあれこれ考えたんですけども、それはですね、パウロが語っているように、場合によっては使徒信条100回勉強してもダメ、未熟なままは未熟なまま、 かもしれないんですけども、一点パウロが集中しなさいって言ってることは、まあ、2章とかに書いてあったんですけども、神の霊が宿ることですね。神の霊をまず受けること、2章の10節とか11節とか、あるいはパウロの別な言葉で言う神からの知識を自分の考えることとか知識に優先して、とにかく神の知識に生かされるってことへの決断、目覚めがまず第一です。それがまあミルクというか、そうじゃないと神の霊が宿ってない、聖霊が宿ってないところでいくら人信条を学んだって入ってこないでしょ。変わらないかもしれません。まあ変わることもあると思うんですけども、パウロはだから第一に言ってることは、信仰において未熟な人は神の霊を知りなさいと、宿らせなさいっていうふうに言ってることに、まあ、牧師として私気づいたんですけども、だからそれを牧師がまずやらないといけない。だからでもじゃあ神の霊が宿ってるっていうその健全な姿をどう、それに目が開かれてない心を閉ざしてる人に教えるかっていうことが問題で、だから私が、まあ、例えば神の霊が宿ったような祈りをその人の前でするとか、本当にそういう固くなな心が打ち砕かれないと、なかなかその未熟な状態から成熟へと向かわないと思うんですね。で、まあ、私が言えることは、まあ、今皆さんに説教させていただいております。なのでやっぱりこの説教するということにおいて、説教を用意するところから、また原稿を書くところから始まって、今説教しているところで、自分としてはそこに神の霊が宿っているように、奉仕すること、それがもし未熟な状態にとどまっている人、それは1年目の人でも10年目の人でも30年目の人でもそうなっている可能性なんですけども、その神の霊が宿るっていうことはどういうことなのかっていうことを、まあ、願えば私の祈りですけども、説教を通して皆さんにお伝えできればというふうに思います。で、今、まあ、パウロがその聖霊の宿った、神の霊の宿ったコリントの手紙を書いているので、まあ、それを今取り継ぐ形で未熟なものから成熟していくようにと、御言葉を取り継ぎたいというふうに思います。で、今話がですね、今最初お話したように、一般信徒の人の問題から、一般信徒の問題も未熟成熟という問題と、あと家柄がいいとか貧しく乏しい生活をしていたとか、まあ、いろんな問題がコリントなかったんですけども、そのパウロはうまく話を展開していくんですね。一つのところであまり掘り下げてもなかなか解決が見えないことが分かっているので、パウロはバランスよくというか全体を見渡すようなことで、徐々にさっきお話した教会の指導者の問題に変わってきます。まあ、パウロとかアプロとで、それはだから信徒の人たちにおいても、自分の信仰の成熟さの問題とともに、教会は一体どういうことなのかっていうことが知ることがとても大切なんですね。場合によってはこのコリントの教会がいかに神の神殿になっていたか、神の畑になっていたかっていうことを知ることを通して、聖霊の働きが大切なんだっていうふうに一人の信徒が心開かれるかもしれないので、パウロはここで話に広がりをつけて言っています。植えるとか水を注ぐって話が出てくるので、旧説の言葉で言えば神の畑ですね。 神の畑としてのコリント教会について語ってくれています。でパウロはそこをですね、キリスト論に、あ、教会論をうまく展開するために、あなた方は神の畑ですっていうふうに、今日のところで語って、次にはあなた方は神の建物なんです、最後には神の神殿なんですっていうふうに、テンポよくというか、本当に神様の知恵において手紙を書いてるっていうふうに分かるような筆の運びになっています。今日は主にあなた方は神の畑ですってことをイメージしながら聞いていただければと思います。コリントの信徒の手紙第1、3の5節、アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この2人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主は与えになった分に応じて使えたものです。でこの中の文、2つのポイントでお話しすると、何よりも大事なのはこの2人、コリントで時期は重なってないかもしれませんけども、パウロもコリントで働いたし伝道したし、パウロも今でもなくコリントで働いたんですけども、それぞれ のコリント教会にとっての貢献者ですよね。でその2人について、パウロはそれぞれの人は神からお与えになった分、神が与えてくださったものを授かっていますというふうに書いてるんですよ。これがもうパウロとは何者なのか、アポロとは何者かの最大のもう定義ですね。一番大事なことは、パウロはどんなところで生まれたかとか成長したかとか、伝道で苦労してるかということももちろん見逃せないことですけども、でもそれ以上に大切なことは、パウロは、主からの分、賜物というか、もっといいか、ここはなるべく話がそれないように、パウロはキリストのことを持ち出してないんですけども、キリストの愛ですよね。主なる神が神の愛をキリストの福音を通して、救いを通して与えてくださった、その愛によってこのパウロも伝道し、アポロも伝道したので、まずはそれを考えてみませんかっていうことで、分派を作るなと、私はアポロがいいとか誰それがいいとかっていうふうに分派作るなと、元は同じ神様から与えられたものによって、その愛恵みによって生かされているものから分裂してはいけませんよ、こう妬みを持ってはいけませんよというふうにパウロは語っています。で、この2人は一つのものであるわけですね。8節のところ、植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれの働きに応じて自分の報酬を受け取ることになりますと。パウロは教会の土台を据えましたと。でここでは種を丁寧に植えましたっていうふうに、植える人にパウロ自分自身を称えています。それからアポロはその種が植えて芽が育ってきて枝葉になってくるところで、アポロは水を注ぎましたというふうに言っています。で実際たまたま私新約に出てくる教会あんまり訪ねたことないんですけども、コリントは行ったことあるんですね。コリント地域を通ってペロポネソス半島の付け根のところにあるコリントギリシアに行ったことあるんですけども、4月の頃でしたけども、もう寒気に入るぐらいのところで、天気がもう良かったんですけども、地面は今と2000年前はそんなに変わらないと思いますけども、なんていうかアメリカで言えばアリゾナ砂漠みたいな、本当に荒涼とした草木があんまり生えないようなところ だったので、あの種を植える、これまあ比喩ですけども、種を植えるパウロの、あの困難であったと思いますけども、アポロの方の水を注ぐ、まあ、つまり灌溉するっていうこともとても大切なあの土地であったというふうに思いますので、あのパウロはきちんとアポロが行った、まあ、比喩ですけどね、あの水を注いだ、教会のために水を注いだということについても、あのリスペクトしている、敬意を持っているということが分かると思います。それから彼らもう一つ五節で大切なのは、あの主がお与えになった分に応じて使えたものですって五節の最後の言葉ですけども、この使えたものっていう言葉を取り上げたいと思います。だから尊大に高ぶって働くものじゃなくて謙虚に働くという点で、自分もアポロも同じでしたっていうふうに言いました、まあ、ちょっとうまい例えかどうかわからないんですけども、ちょっと原稿に書いた例えは、あの五つ星のレストランに本当に立ち振る舞いの、まあ、見事なウェイトレスがいますよね。その人と駅前食堂にいるおじいちゃんおばあちゃんが給仕してくれる、それ比べたってしょうがないでしょ、ナンセンスでしょ。そんな五つ星レストランと駅前食堂で、あの家族経営しているところでどういうふうに給仕されるのか、最高級のレストランでどういうふうに給仕されるのか、まあ違うのかもしれないけども、その使えるウェイトレスをするっていう点では、まあ、同じなので、あのここであのコリント教会に果たしたパウロの貢献とエルサレムの教会に働いているあのペテロやヤクブの働きを比べてもしょうがないことですね。みんな主に使えるものとしてあの奉仕してるんです。それは同じだろうっていうふうにあのパウロは語っています。でそれぞれのこのコリント教会に関わる指導者についてパウロがあの的確に説明していって、あの神からの恵みが本当に一番注目すべきことですよというふうに教えてくれて、6節であの今日の説教題にもした、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。これはあの有名なヨハネの15章のあのブドウの木の例えでもそれが重なっているわけですよね。あのブドウの木の例えでは、あの誠のブドウの木がイエス様で、農夫がここでは一番大事な、まあ、主人としての農夫が誰ですか、神様ですよね。だから神が成長してくださったっていう、あのイエス様がしてくださったブドウの木の例えにおいても、あの神が成長させてくださったんです。無駄な枝を切ったりして、あの神が成長してくださったということです。まあこういうふうにパウロは神様に目を向けさせるようにして、あのキリストにある幼子たち、信仰において成熟した人たちがこぞって神の栄光を称えるようにというふうに今あの手紙を書いているところです。で8節ですね、植えるものと水を注ぐものとは一つですが、さっき言った通り使えるものとして一つですが、同じですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになっています、まあ、日本人もそうかもしれませんけども、ギリシャ人やあのユダヤ人にとっても報酬っていう、まあ、言葉は非常にあの心に響く言葉だったので、まあ、ここでは信仰的な意味での報酬ですけども、あの 経済を語るようにパルは報酬を受け取るという話を信仰的に行っています。でこの信仰、報酬を受け取るという話はですね、また今日ちょっと先バシッとお話しすることかもしれませんけども、金や銀や宝石で教会形成するものはこういう報酬を受け取って、木や草や藁で教会形成をするものは報酬が受け取れませんとかって、また後でその話は展開されていきます。まあここではそうですね、まあ労苦に応じた報酬、まあこれは何かははっきりとここで書いてないんですけども、まあ、それぞれに信仰者において違いがあって、それぞれのものを受け取っていますっていうのはそれはそれと通りかなっていうふうに思います。まあまあ、この辺的な話かもしれませんけど、経済的に恵まれるような形で神様の報酬を受け取る人、精神的な面で、あるいは知的な面で神様から報酬を受け取る人とか、まあ、それぞれ別ですけども、ただ最終的な報酬はまたこれ以下のこと書いてますけども、キリストに救われて神の国に入れられることなので、まあ、ここで言ってる報酬は、まあ、信徒や牧師にとって大事なものであるんですけども、絶対的な報酬、まあ、それを報酬という言い方はしないとは思いますけども、恵みはキリストによって救われて永遠に命を与えられ、神の国に与えられるっていうことなので、あんまり報酬が他の人の報酬を見て妬まないことですね。でも違いがあるよということをパウロは言いたいのか、言いたいんだと思います。それぞれが働きに応じて格闘したこと、労苦したことを通して、まあ、違ったような報酬を受け取りますよというふうに言っています。で今日の最後ですけども、9節、私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。パウロは最初一人一人が神あるいはキリストにへりくなって仕えるものですというふうに言っています、言っていました。まあ、それぞれ個性があって、でまあ、若干の考え方が違うかもしれないけども、キリストに仕えるものっていう、給仕するものっていうのでは同じなんですよって聞いたんですけども、ここではちょっと言葉を変えて、神のために力を合わせて働くものである、あるっていうふうにパウロと、例えばパウロとアポロの関係をそういうふうに言い表しています。力を合わせて働くものっていうのはシンクロナイズっていう、そのシンっていう言葉が使われている用語ですね。共に力を合わせるんだよと。まあ、いろんな教会での状況とか報酬とか違うかもしれないけれども、みんながそれぞれに応じた働きを持って教会形成のために、神の教会のために働くんですよっていうふうに最後語っています。で、まあ神の霊が宿りながらパウロを語ってるなと思うのは、例えの仕方が非常にうまいですよね。最初神の畑だったんですよ。今日のテーマは神の畑っていうのは、まあこの地中海の方で言えば、まあ、主にブドウ畑を思い浮かべる人が多かったと思いますけども、まあ日本で言えば、まあ、畑っていうか田んぼっていうか別な 農地を思い浮かべる人が多いかもしれませんけれども、 あなた方は例えばブドウ畑のようなコミュニティを教会を作ってますって言った時に、そこに大きな喜びがあるということが一番思い描きやすかったんですね。地中海地方の人たちにとっては、あなた方は神の畑です、神のブドウ畑ですってふうに言われれば、まあ、いろんな労働があって汗水を流すかもしれないけれども、最後に秋に狩り用の祭りの季節にブドウや柑橘類を収穫する大きな喜びの祭りがあるんだということで、パウロはコリント教会の人たちに神の畑という例えで語りかけます。それは非常に親しみある。でそこから今度は神の建物の話にちょっと神学的にとか教会論的に移行していくんですね。非常に巧みな構成になっていると思いますけども、その神の建物、神の神殿についてはまた次回に出てくるんですけども、エズラ記のことを皆さん特に開かなくてもいいです。今私がまとめるんで、このエズラ記はエルサレム神殿のことと関係があるんですね。で今日の、まあ、キーワードで主がお与えになった分っていう、まあ、神様の恵み、イエス・キリストにおける愛というふうに言ったでしょ。でこのエズラ記に出てくる話はとってもびっくりする話、6章ですねの話、びっくりするんですが、簡単に要約していくと、大神殿をエルサレムにユダの人たち、まあ、若干の異邦人も含んで建てようとした時に、まあ、非常に困難であったわけです。バビロニア軍によって大神殿が破壊された後、60年ぐらい経てて再建されていくんですけども、60年後ぐらいに、その時にですね、なんとユダヤ人はまあ国ができてないんですよ。ところが当時のまあ一番の大国と言っていい、ペルシアの国の記録の中でダレイオスという人が出てくるんですけども、ペルシアの都で何か文書が残ってないかということが話題になったんです。エルサレム神殿に関わる、ユダヤ人に関わる、ペルシアの話ですよ。ユダヤの国じゃなくて、ペルシアの国の図書館を調べたら、キロス王がエルサレム神殿を再建することを許可しますと。でさらにびっくりポンというか、びっくりすることは、国庫負担でっていうことは、ユダヤ人のお金じゃなくて、ペルシャの側の国庫負担で、ペルシャの側のお金でエルサレム神殿を再建しなさいっていう文書が残ってるっていう話がここに出てきたんです。で私に言いたかったことは、まあ、これはそこまで本当に外交文書に、ペルシャの外交文書に書いてたのかなっていうふうに、まあ、聖書に書いてあるのに疑っちゃいけないんですけども、疑いたくなるぐらい話ですよね。アメリカかドイツの図書館調べたら、こう向こうの国の国庫負担で科学協会の再建のお金が出ますって話なんだから。でもまあそれはまあ真実かどうかは別にして、神の憐れみによってでエルサレムの神殿っていう神の建物が再建されるっていうことが一つ旧約聖書ですけども証にされてるんですね。なのでこの茅ヶ崎科学協会がどういうふうに土台が据えられ建て継がれ将来に向かっていくかっていう中で、まあ、一番大きな力として私たちが信じるべきことは、まあ、どっかの国の国庫負担っていうのはまあともかくも天からの恵みによって、愛によってこの科学教会が立て継がれていくっていうことを、まあ、予言するような言葉がエズラ記に出ていますということを引用 お話したかったので、あの絵図らきを引用しました。どうか茅ヶ崎カバー教会が神の建物としてイエス・キリストを土台として聖霊の力によって成長していくことを祈り願いたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの血なる神を主の皆を賛美いたします。パロがコリントの教会が主にあって建てられる教会として再建されるように、その問題点を見つめながらキリストの愛を持って手紙を書いたことを教えられ、心から感謝いたします。災害が起こっている、また戦争が起こっているこの世界の中にある香川教会もさまざまな問題を抱えておりますけれども、どうか神の聖霊が宿り、神の知恵によってこの教会が形成されていきますように、この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。